大学聖書2版361ページ、3版364ページですね。皆さん聖書を開いてください。では司会者お願いします、
はい、それではお読みします。囚人たち、囚人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。同時に私たちのためにも、神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください。外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。私の様子については、主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキポがあなた方に一部始終を知らせるでしょう。私がテキポをあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるために他なりません。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この二人がこちらの様子を皆知らせてくれるでしょう。私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこでも、いとこであるマルコも同じです。この人については、もし彼があなた方のところに行ったなら、歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。ユストと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼を受けた人では、この人たちだけが神の国のために働く私の同労者です。また彼らは私を激励するものとなってくれました。あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなた方のために祈りに励んでいます。
ね、ありがとうございます。寺田姉妹、あの田崎姉妹の隣にどうぞ。します。ではですね、主題稽古を一緒に見たいと思います。あ、はい。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。この際人の手紙4章2節。ありがとうございます。ではですね、このところからたゆみなく祈りなさいと題しまして、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。今回のですね、コロサイ人への手紙ですね、この章についてですね、少しだけ背景を見たいと思います。この手紙はですね、この御言葉から始まっています。コロサイ人への手紙、1章の1から4節、ちょっと変な文字が出てますけども、1から4節ですね。これにします。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロ及び兄弟テモテから、コロサイにいる聖徒たちで、キリストにある忠実な兄弟たちへ、どうか私たちの父の神から恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。この中でですね、まずですね、この手紙は、使徒パウロと、そして兄弟テモテからとありますね。パウロがですね、テモテと連名でですね、この手紙を書いています。 コロサイにいる人たち、生徒たちに向けてですけども、でこのコロサイの人々のためにパウロたちは祈っていると言っていますね。いつもあなた方のために祈りとあります。パウロたちは祈っています。でそれはですね、なぜかキリストイエスに対するあなた方の信仰、すべての生徒に対して抱いている愛、つまり神への愛と隣人への愛ですね、互いの間の愛、イエス様への愛と、そして互いの信徒の間の愛、これらのことのゆえにですね、このコロサイの人々がこのような愛を持ってですね、エンデルがゆえにパウロはですね、彼らのことを覚えてですね、感謝を持って祈っていますね。ではその愛はどこから来たのか、続きを少し見ますけども、それらはあなた方のために天に蓄えられている望みに基づくものであるとあります。天に蓄えられてある望み、このことをですね、彼らは福音の言葉として聞いた。そしてこの福音は神の恵みを聞き、それを本当に理解してした時以来とありますね。彼らが本当にそれを理解した時、この福音はですね、素晴らしい広がりを持って勢いを持って広がっていった。でこのですね、彼らにですね、エパフラスという人がですね、福音を伝えたんだということも書いてありますね。私たちの同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。まあ、このこともちょっとさ後でですね、見たいと思いますけども。で、彼はですね、御霊によるあなた方の愛を知らせてくれました。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。パウロたちは絶えず祈り求めています。では何を祈っているのか、彼らが何を祈っているのかということがこの続きに書いてあります。これがですね、全部最後につながっていきますので見ておきたいと思うんですが、こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように、また神の栄光ある権能に従い、あらゆる力をもって強くされて忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある生徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。まあ普通にですね、聖書をコロサイ人の手紙を読んでいくとですね、一番最初のところにさらっと書いてあるものですから、何か挨拶文のようにですね、見るかもしれません。しかしこれは非常に大切な祈りです。これこそですね、霊的な祈りですね。霊的ということを言うとですね、何かですね、オカルト的な、またはですね、こう悪霊を追い出す、まあ、私たちもですね、時にですね、悪霊に仕えた人の悪霊を追い出すために祈る、このようなこともあるわけですけども、でもそういうことを霊的だと考えてしまうかもしれません。でも本当に霊的な事柄、それはこのような事柄ですね。あらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされる。神の御心とは何か、これを知ることこそ霊的な事柄です。それは何か不思議な事柄ではありません。本当に神様がどういうお方であるのか、その行き着くところは十字架に表された神の愛ですね。神様がどれほど深い愛を持って私たちを愛してくださったか、これこそが誠に霊的な事柄であるわけです。そしてそのことのゆえにですね、主にかなった歩みをして主に喜ばれる、身を結ぶ、神を知る知識が増し加えていく、そしてあらゆる力を持って強くされて忍耐と寛容を尽くして、そして 父なる神様に喜びを持って感謝を捧げる。私たちが神様の愛を受けて、そして喜びを持って神様にお返ししていく、これこそが霊的な事柄なんですね。私たちはこのことをしっかりと捉えておかなければなりません。これはですね、信徒の本来あるべき姿です。しかし敵は様々な方法でこれを妨げようとします。敵である悪魔はやってきて、様々な方法、また様々な混乱をもたらしてこようとします。ですから私たちはこのことをしっかりと自分自身の心に刻んでおかなければならないわけですね。そして私たちは、私たちに対して攻撃を、また混乱をもたらそうとするですね、邪悪な働きに対抗しなければなりません。それこそが霊的な戦いなんですね。霊的な戦い、まあ、時にはですね、神社に行って祈るとかですね、そういうふうなこともあるかもしれません。しかしそれが霊的な戦いなのではありません。それ以上にですね、私たちがですね、神様とのしっかりとした交わりを持っていく、このことこそ霊的な戦いであるということです。霊的な戦いに一番重要な面は、一人一人が霊的に成長して実を結ぶことですね。キリストに姿と変えられていく。そのために私たちになくてはならないのは何でしょう。これは聖書を読むことと祈ることです。皆さん聖書を通読しましょう。聖書はあなたに霊的な知識を与えます。しかし知識だけではありません。実際にあなたの霊を成長させるんです。祈りを持って読むとき、聖霊様はその御言葉を解き明かしてくださる。また聖霊様はあなたに働いて、あなたの霊を成長させてくださる、整えてくださるんです。ですから皆さん聖書を通読しましょう。さて今このようなですね、祈り、パウロの祈りを見たわけですが、エペソ人の手紙の中ではパウロはこのように祈っています。1章の17から19節、どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の御心によって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能力の働きによって私たち信じる者に与える神の優れた力がどのように偉大なものであるかを、あなた方が知ることができますようにと書いてあります。ここでもパウロが祈っているのは、神が与える望み、私たちの受け継ぐものがどれほど素晴らしいか、神の力がどれほど偉大かを知ることができるように、神様の偉大さを知ることができるようにと思いますね。皆さん、私たちが本当に知らなければならないのは、神様がどんなに素晴らしい方かということです。アメン。私たちはそれを知って神様を讃えるんです。皆さん教会に礼拝に来てですね、なんだかわからない神様をですね、おだててればですね、何かしてくれると思って礼拝してるんじゃありません。
アメン。そうです。
神様は誠に素晴らしい方だから、私たちは神様を礼拝しに来るんです。私たちはじゃあ どれほど神様が素晴らしいか、どんなに神様が偉大な方かということをはっきりと知らなければならないわけですね。私たちはそのために聖書を読み祈るんです。また共に集いですね、御言葉を分かち合うわけです。しかしその素晴らしさが最も表されているのは何ですか。それはイエス様の十字架です。イエス様が出してくださったこの十字架の御業、ここにはですね、神様の愛の深さ、大きさ、その許しのですね、深さ、そしてですね、御子さえも与えるこのですね、激しさ、あなたをどんなに神様が大切にしてくださっておられるかということが表されていますね。ですから私たちは十字架をしっかりと見つめなければなりません。 皆さん、私たちが本当にしなきゃならないのは、ならないのは神様がどれだけ素晴らしいかです。皆さん思い出してください。アダムとエバがエデンの園で得ようとした知識はどんな知識でしたか？創世記にはこう書いてあります。そこで女が見ると、その木は誠に食べるによく目にしたらしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。賢くするというその木はいかにも好ましかった。でもその木は善悪の知識の木という名前でした。そして主は言われました。しかし善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ。善悪の知識の木からは取って食べてはならない。これは神様の戒めでした。その彼らが得た知識、それは善悪を判断するという知識でした。善悪を判断する。皆さん、私たちは何かの知識を得て自分の考えで善悪を判断しようとします。しかし私たちがそのことを突き詰めていくならば、私たちは間違ってしまいます。なぜなら、この世界すべてを治め、この世界を導いておられる神様を見失ってしまうからですね。結局私たちは善悪を判断し合うことによって互いに裁き合い、滅ぼし合っていく。神様さえも裁いてしまう。私が神様ならもっとマシな世界にしたのになんてことを言う人もいますね。自分の小さな知識の中で神様さえも裁いてしまう。善悪を判断しようとする。これこそが私たちが神様から離れ滅びへと至るになったその入り口だったわけですね。皆さん、私たちが知らなければならないのは神を知る知識です。その知識によって私たちは善悪を自分で判断するのではなく神に従うんです。皆さん、今回もですね、このフランクリン・グラムのフェスティバルのこともやってますとですね、まあ、たくさんの教会が集まって、またいろんな立場の方が、またボランティアの方も含めてやっているもんですから、いろんな問題が起こります。連絡がうまくいかない、頼んだはずのものが来ない、いろんなことが起こります。しかしですね、最初の方でですね、事務局の担当になられた先生とですね、持田先生とお話している中で、これは神様の働きなんだということをお聞きして、ああそうだと、そのように本当に受け止めました。さまざまな問題の中でもですね、これは主の働きだ、そのように前進していくときですね、ああ神様が確かにここで働いておられるということをですね、私たちは体験させていく、いただくんですね。今回もですね、奉仕者のためのですね、お手紙が来ている中にですね、書いてありました。水を汲んだしもべはそれを知っていた。これはイエス様がですね、水をぶどう酒に変えられたところに書いてあった言葉ですね。その時ですね、それが水であってぶどう酒になったということを他の人たちは知りません。ぶどう酒を見ただけです。でも水を汲んだしもべは知っていたんです。これがどんなに素晴らしい神様の働きであるか。私たちが神の働きをするときに、私たちは神様の偉大さを体験します。私たちにとって不可能と思えること、また困難な状況の中でさえ神様が働いてくださるということを体験するんです。これこそ素晴らしいことですね。生きておられる神様を体験しましょう。神様が素晴らしいことをしてくださる体験しましょう。私たちは喜びと感謝に満ち溢れます。私たちが欲しいのは善悪の知識の木の実ではありません。神様を知ることです。 1章9から12節にこう書いてあります。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈りを求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。神を知る知識を増し加えられますように。私たちが欲しいのはこれです。神様を知ることです。教会は一緒に神を体験するために集められているんです。私たちは共に神様を体験していきましょう。悪魔はアダムとエヴァの時以来いつもこのことを妨げようとします。ですから私たちはその邪悪な働きに対抗しなければなりません。私たちは祈りを持って、そしてですね、本当に聖書をですね、信仰を持って読んでいくことによってですね、そしてそれを自分自身に刻んでいくことによって、この敵の働きに対抗していくわけですね。さっきところでですね、先ほども見ましたが、コロサイの人々は、この事柄をエパフラスという人から学んだと書いてあります。で、このエパフラス、これはですね、今回先ほど読んでいただいた箇所にも出てくるんですね。あなた方の仲間の一人、キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っていますと書いてありますね。エパフラスはこのパウロのところにやってきてですね、エパフラスがですね、コロサイの人々のところに行って福音を伝えた人、そして彼らを導いてきた人でしたが、彼はですね、今パウロの元に戻ってですね、そしてパウロのところでこの宣教の報告をしたわけですね。そしてパウロはそれを聞いて今手紙を書いている。でその手紙の中でですね、エパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるよう、あなた方のために祈りに励んでいますと書いてありますね。エパフラスは彼らと共に、コロサイの人たちと共にいることができなくなりましたけれども、今ですね、コロサイの人たちのために祈りに励んでいる。私は明かしします。彼はあなた方のために、またラオディキアとヒエラポリスにいる人々のために非常に苦労しています。今このコロサイにいるエパフラスがコロサイの人々のために苦労している。皆さん、その取りなしを持ってですね、祈り続けていくというそのことは簡単なことではありません。目に見えないもののために祈り続けていくということは簡単なことではありません。でも祈りは大きな力を持つんです。祈りは霊の世界を変え、そして現実の世界を変えていく力を持ちます。エパフラスは祈りに励んでいました。私たちもですね、本当に互いを取りなし祈っていきたいと思います。エパフラスは何を今祈っていますか？彼らが完全な人となること、神のすべての御心を十分に確信し立つことができるように。私たちは取りなし祈るとき何を祈るでしょう？イエス様を信じていない人のためには救いを祈る必要があるかもしれません。確信のない人のために確信が持てるようにと祈る必要があるかもしれません。また病の人のためには癒しを祈るかもしれません。問題のある人のためには解決を祈るかもしれません。それも大切なことです。具体的な事柄を神様の前に出していく、これはですね、私たちが忘れてはならないことです。しかし一番大切なことは、その人自身の霊が成長すること、その人自身の信仰が強められることです。なぜなら、その人の持っている問題が解決すればいいのではなくて、その人は神の御心を十分に確信しなければならないからです。その人が 目の前に置かれている問題を通して神様の御心を知る、またですね、目の前に置かれている問題を通してですね、神との関係をしっかりと持っていく、そして信仰を持ってその問題に打ち当たっていく、そしてその問題を乗り越えていく、これが神様の望んでおられることですね。その人の、ですから私たちに大切なのは、その人の心の目が開かれ、神の恵みが分かっていくことです。先ほどのエペソビの手紙の一章のところではこうありました。神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださるように、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、そして聖霊の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、神の優れた力、私たちに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかを知ることができるようにと書いてあります。私たちはこのことを取りなし祈るんです。私たち一人一人の霊の目が開かれることをですね、取りなし祈るんです。このような祈りは目に見えません。それゆえ先ほど言いましたように、それを祈り続けているということはですね、非常に困難な時があります。しかし今回の箇所でも、目を覚まして感謝を持ってたりみなく祈りなさいと書いてあります。たりみなく祈る、イエス様も言われました。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい、心は燃えていても肉体は弱いのですとありますが、頑張って祈っていたら誘惑に陥らないで済むと書いてあるんじゃありません。私たちは誘惑に陥らないためには祈り続けなければならないということが書いてあるんです。絶えず祈る、たゆみなく祈ると書いてありましたし、イエス様はこのところでですね、目を覚まして祈っていなさいと言われますが、祈りとは何か、皆さん、祈りとは神様に要求を突きつけることではありません。祈りは神様との交わりです。ですから私たちが神様に祈るときですね、イエス様はあのラザロを蘇らせるときにですね、父なる神様に対して祈られました。しかしそのときにですね、私はこのことを言うのは、私はあなたがこのことをしてくださることを知っていました、でもそれを彼らが知るためですと言っておられますね。皆さん、私たちは神様に要求を突きつけてるんではないんです。神様のしてくださることの確認をしてるんです。私たちの祈りは神様がこのことを当然してくださるということを確認するためのものなんですね。私たちは信仰を働かせて祈るとはそういうことですね。神様は良い方で私たちの必要に応えてくださる方だと信じるから、私たちは神様の前にそのことを言葉に出していくわけです。もちろんですね、私たちにとって信じられないとき、いや私たちはもう私は信じられないから祈りません、そのように考える必要はありませんね。神様は私たちの心をよくご存知ですから、私たちがですね、時にただもう要求するような祈りをしたとしても聞いていてくださいますね。そして時に祈りに応えてくださいます。ですが私たちは私たちの心を正直に神様の前に持っていっていいんです。しかし神様が一番喜ばれるのは私たちが御心を知って祈ることですね。祈りとは何か、その一番大切なことは神様との交わりです。それは私たちが特別な時にするのではなく、それはたゆみなくなされるべきものなんですね。 テサロニケ人手紙第5章17節には絶えず祈りなさいと書いてありますが、これもそうです。私たちがいつでも祈る。もしですね、神様に何でもかんでも要求するためであったとしたらですね、絶えず祈るというのはですね、それはちょっとですね、もう大変なことになってしまうかもしれませんけれども、でも私たちが絶えず祈る、それは神様との交わりであるからです。あなたが神と共に歩んでいるから、あなたは神に絶えず祈るんです。もしですね、あなたがですね、今からそうですね、東京まで旅行するとして、どなたかと2人で旅行するとして、相手の方が東京に着くまでですね、一言も喋れなかったらどうですか。この人は私のこと嫌いなんじゃないかと思ったんですか。皆さん、私たちと共に主はいつも歩んでくださっておられます。主は私たちと共に歩んでおられます。しかし私たちは丸一日一言も神様と話さないこともあるんじゃないでしょうか。あなたと共に主はおられます。この主と交わる、これが祈りです。もちろんですね、時にですね、時間を取って祈る、このことも大切です。また取りなしのためにリストを作って祈ることも大切です。でも絶えず祈る。私たちがいつも主と共に、主を覚え、そして主と交わりの中で歩む、私たちはそのように歩ましていただきましょう。祈りによってまた神様の心を知る。またですね、パウロは言います。同時に私たちのためにも、神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの釘を語るように祈ってください。この釘のために私は牢に入れられています。また私がこの釘を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください。パウロのような働き人、そのような人がですね、偉大な伝道者がですね、コロサイの人々に対して私のために祈ってくださいと言っているわけです。今回のですね、フランクリン・グラハム・フェスティバル、これもですね、世界中で祈られています。またですね、私たちもフランクリン・グラハムのために祈っていますね。フランクリン・グラハム先生のために私たちも祈っています。またそこでですね、講師の先生方のために祈っています。また私たちはですね、お互いのためにも祈らなければなりませんね。祈りによって神様の御心を知り、そして神様と一つとされ、神様の働きが祈りによって進められていくように、神様の栄光を表してまいりましょう。お祈りしましょう。いつもの課題もどうぞお祈りください。しばらくお祈りします。天のお父様、感謝します。私たちの祈りをあなたが聞いてください。私たちがいつもあなたと交わることをあなたは求めてもらえる、そのことを感謝します。どんな時もあなたを覚えて、あなたと共に歩む、どうぞそのように歩ませてください。どうぞしよう、主にあって歩ませてください。また愛してください。また天のお父様、お一人お一人がいつも祈ることができるよう、絶えず祈ることができるように、お一人お一人を助けてください。祈りの中を歩ませてください。いつも主を覚えて歩むことができるように、共におられる主を覚えて歩むことができるように助けてください。天のお父様、よろしくお願いします。 さなかきょうだいお祈りください。
ハレルヤ天の父の神様、あなたは私たち罪深い者のために愛によって聖徒の一人として加えていただくことを嬉しみ
ます
。私たちはこのように、どのようにおいて度々つまずき苦しめられることがあります。どうかそのような時に神様の偉大な力を知ることができ、どこまでも神様に従い、神様の祝福と恵みをいただいて、喜びに満たされて日々歩んでいくことができますように導いてください。
うん、
おとりえ様の名前でお祈りします。
アーメン。